幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して作ろうものではないはず。そんな和尚の独り言。
今週も生放送でお届けします。そんな和尚の独り言、横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は朝のこのオープニングの歌、聞き入ってしまいました、いやこういう風にも歌えるんですね。
今日はまたあの格別ね、気持ちを込めて歌うというね、まあ、気持ちもちょっと味付けされてます
ので。はいはい。
ということでですね、実はですね、この歌、関白宣言という歌ですね。
はい。
さだまさしさんが歌いました。1979年、80年、そのぐらいかな、私の高校の時にですね、一生懸命歌ったんじゃないですかね。
あ、一生懸命、ご自身が歌った。
歌ったっていうのは、まあ、その時が、まあ、さだまさしさんね、歌ってましてね、もうフレーズがほら、こう、パパンと来ますから。ね、なんかこう、覚えていながら、それを聞いてから40年目になるわけですけども。
40年か。
でもまあ、高校の時はです、関白宣言してませんからね。
そうですね。
そうですね。関白宣言するのは、まあ、伴侶をいただいてからということになりますね。それがですね、平成の2年ですから、9月の14日ということでございまして、
はいはい。
ということは、今日11だから。
そうですね。
ね、あさって、みえちゃんじゃない、3日後だな。に、結婚記念日ですね。
おめでとうございます。
それもですね、まあ、区切りがいいところで、あれが30年みたいなもんでですね、もう30年なんですね。
そうなんですね。あ、その節目の年なんですね。
結婚して30年になるっていうこと。なんかね、気持ちはそんなになってないな気がしますけど、もう30年になったんですね。
結婚30年っていう節目だと何かこう贈り物とかしますよね、きっとね。
いやいやいやいや、まあまあまあ、それはどうなのかわかりません。ただなんか、うちのなんか、もうお母ちゃんはですね、なんか、30年って何婚っているか知ってるみたいなこと言うんですね。
ああ、30年って何婚だろう。
何婚って言うと、なんか、真珠婚、真珠婚って言ってるんですけどね。
ああ、真珠か。そっか。
そうなんですかね。私はよくわかりませんけども。何でもいいんじゃないですかね、それって。
そのね、毎年何かありましたよね。
例えば、何婚って言って、なんかここのこう、品物の名前つけると、それプレゼントしなきゃいけないとかって、何でもいいじゃねえか、そんなのってね。
はいはいはい。
なんかそんなことですね、こう耳元でですね、なんかこう、なんかエコのように聞こえていくんですけどもね。
エコのように響いてますか。
それって何なのかななんてこう思いますけども、あれから30年ですね。なんかこう、30年っていうのは、こう、口で言うのは簡単ですけどね、まあ、それぞれいろいろあったんでしょうな。だからあんまりこう振り返るってこともなく、こうなんかもうバタバタ前向きに進んじゃったっていう形の中で、あまりこう振り返るってこともねなかったんですけど、まあこういう記念日ね、アニバーサリーなんて言いますけどもね、
そうですね、
そんな時のなんかこう今までの歩いてきたこう軌跡みたいなもの、
はいはい、
なんかこう振り返るのかななんてこう思うとですね、いやーもうなんかバタバタしながら、もう子育て一辺倒できたのかみたいなね、まあ子供数もですね、まあ、いっぱい作りましたんでね、もう大変ですね。
もう頼もしいお子さんたちじゃないですか。
なんかもういろいろとこう、もあったんですけども、で、これといってね、なんかこう思い出もないままっていうかね、
とに
か
く
前まま来ちゃったな、なんて。
いやいや、
それが思い出なのかな、みたいな。決してその、いつも順風満帆だったわけでもなくですね、時には試験にあったりしてですね。
もう
沈没するんじゃねえかなみたいな。
いやいや。
いやいや。それをですね、潜水艦で助けてもらいました、ね。また浮上してきたとかね。まあいろいろ、まああったのが、まあ、それなんでしょうけど、まあそれがまた一つの味付けの中でね、人生ってのはまあ面白いもんでしょう
ね。はい、そうですよね。
なんかもういつもまっすぐじゃなくて、なんかぐにゃぐにゃ曲がったり、沈没したりしながらですね、紆余曲折という言葉がありますけども、まあそれがあって、まあ今に至ると。 まあ、今があるということは、まあ、プロセスがあったわけですから、まあ、プロセスを見ると、ね、いやいや、こんなにぐにゃぐにゃ曲がったんだろうななんてね、思いながら、まあ、いると、改めて振り返ると、まあ、面白いもんなんでしょうけども、ということでございましてね。で、時代もね、30年もいると、もう、いっぱい変わってますから。
30年だと結構変わりますよね、きっと。
で、私がこれ聞いた時が昭和ですから、
うん、
ね、結婚したのが平成ですから、
うん、
ね、今は令和ですから、ということで、
そうですよね、
私も何かしらの年号3つぐらい、生きたんだななんてね。昔なんかあの明治大正昭和なんて言葉ありましたけどね、
はいはい、
大正昭和平成令和まで言ってる今、4つぐらいもう年号を暮らした方もいらっしゃいますけど、
そうですよね、
まあ私はもう一個ぐらいいけるんじゃないかなと思ってますけどねもう一個ぐらいあのこうなんかあのなんか書道のこれこれだとかって平成だとか令和だとかってまあそういう場面がまたもう一回ぐらい見れるんじゃないかな、
見たいですよね、そうですよね、私も子供の時に見てね、平成、
まあ見れる、可能性的には見れるかもしれない。
そう、
まあ、今の天皇様は私よりいくらか年子上なんじゃないですか、
うん、はいはい、
ん60近いかな、そうです、ね、60ぐらいなんですかね、
そうですね、私は、
うん、まあ今なんかほら別にあのお亡くなりにならなくても年号変わりますから、
うんうんうん、
ということはもう一個ぐらい聞こえるのかななんてまあ生きてるうちにまあもう一個ぐらい見てみたいもんだななんてね、その時にですね、何々子じゃないですけど今度は真珠なんか出たら嫌ですね、真珠なんてね出たらあれとかってね、そんな風になってしまうのかななんて思いますけども、
もう真珠買うしかないんじゃないですか、
そうなんかこう寝ても覚めてもなんかこうちょっとこう頭から取れないフレーズになってしまいましたけどもね、なんかこれが刷り込みって言うんでしょうね、これね、
あ、そうですね、う
ん、でね、時代はどんどんどんどんこう変わってきてますよね、
はい、
でなんかこう一説によるとですね、うん、なんかこう日本国ってのは私もまあ生まれて、この方60年弱も生きてますけども、
はい、
まあいいとこなんだなとこう思ってますが、うん、やっぱり世の中ってのはこう刻々とこう変わってるようですね、
うん、
で昭和のその今のその関白宣言なんてね、
はいはい、
歌が出た、まあ、1980年ぐらい前後あたりから、うん、もうバブルの頃でですね、はい、みんな物作りでですね、うん、ガーッと経済が上がってきたじゃないですか、
そうですね、
日本人っていうのはもう実直、勤勉実直にね、
そう
物を作ってそれを真面目に正確にというところにですね、うん、やっぱ物作りのもう真骨頂みたいな、ところにあったのがやっぱ当時の日本人の気質だったんじゃないですかね、
そうですね、
ところがですね、うん、今日常を考えてみると、
はい、
なんかもう物を作られたんですけども家の中なんか物いっぱいあってですね、
うんうん、
物をどうしようかなっていう風になってくるというと、うん、物作りという時代もなんとなくちょっとこう影が薄くなってきたのかなというところに、うん、日本人が一番得意とする部分野がですね、
うん、
なんかちょっとこう薄くなってきてる、
そうですね、うん、日本以外の国でもねその作るという技術が高くなってきてますよね、
うん、で当時ですね、うん、賃金の問題があってね、なんか日本人なんか一生懸命外国の方に会社作ったでしょ、
そうでした、うん、
そこでです
ね、そうそう、
技術いっぱい取られちゃったんじゃないかって
だから、ね、日本よりも高いそういった技術をお持ちの国もある分野ではきっとたくさんあるんでしょうね、
もちろんもちろんそれはもう国上げても研究してますからね、というところでですね、なんか物作りじゃない時代が来た時に、あんまり作らなくても、なんかこう会社が成り立っていく時代な、
そうですか、
そうなってくるとなんか今までのこう日本のこう、得意分野真骨頂みたいなところがですね、なんか薄くなった分だけ、
はい、
日本のなんかこう大きい意味で国力みたいな国の力ってのは、まあ、多方面の、まあ、総合的な力なんでしょうけどもね、
はい、
なんか、まあ、30年前ちょうどバブルのあたりが平成のあたりですからね、平成の初期ですから、あれが30年になったわけですからね、なんかこう少しずつこうなんかこう落ちてるとか衰えてるって言葉は失礼なんですと思いますけども、
はい、
なんかそうなってんじゃねえかなと、
そうか、
世の中の一番のすごい人たちは何って、
すごい
人たちいるじゃないですか、なんかもう
すごい、
私もうそういうのはみんなカタカナなんですけどもね、
で
ね、カタカナの絵のアルファベットをですね、だいたいくっつけてね、適当に言葉作るのがですね、なんか、ガファっていうのがいいんですね、ガファ、
ほう、ガファ、
ガファっていうのがですね、ガファって読むんですかね、要はですね、ガですから G ですね、FA ですね、これガファっていう、これがすごいですよ、これをですね、頭文字取ったんです。じゃあ、G って何って言ったら、Google ってやつですね。
おー、
確か？
はい。
あはリンゴですね。
アップルだ。アップルだ。
ね、
全然だと。iPhone 使ってます
ね。もう一つは F っていうのはフェイス？
フェイスブックだ。
そうです。
もう毎日発信中。
じゃあ最後じゃあ、
うん、
A は何ですかと。
もしかしてあれですか、こういろいろ買い物したりする、うん、Amazon？
そう、川の名前ですね。
わかりやすい。
方々はですね、物作ってないですね。
あ、そうか。私も知らなかった。
物を作ってないじゃないですか。うんうん、物を作ってない人たちが、もうトップ取っちゃったら、うん、物作りの日本人ってどこ行っちゃうのみたいな。
本当だ。
で、そうなってくる、その時代のこう、刻々と変化しているという、
うん、
中におきましてですね。
うん、
ただ、そういう物作りに厳密実直だっていうことにおいてですね、素晴らしい効果を上げたのは今回のコロナの、
はい、
まあ、確かに一日に何人ぐらいは感染しているんでしょうけれども、うん、もうこれだけで収まってるっていうこの勤勉さっていうのはもう日本人独特でしょうな。
ああ、そうですね。
すごいじゃないですか。
うん、すごいと思います。
もうこの勤勉実直の真面目さみたいなものはですね、うん、もう真骨頂ですね。
もう和尚さんもそのままですね。
う
ん、
そうそうそう。もうコンクリートにはめたような型にはまったもう真面目な男ですけど、
ね。真面目
。誰も言いませんけども、
ね。そうですね。
はい、いいんですけど。
笑っちゃいました。ごめんなさい。
いいんですけどね。だから。
はい、うん、
っていうことはですね、
はい、
変わってきたっていう、まあ大きい意味でしょ、もう物作りから物作らない時代にちょっと変わったのかななんて、大きいかなというとそんな感じするじゃない。
なんかね、考えられませんよね。
いや、考えられないじゃない、考えてないから。
あ、考えてないから、その通り。その通り。
で、割と皆さん考えてないというところ
ですよ。本当だ、考えてない。
だからですね、やっぱりこれからですね、やっぱり日本国を考えていくにあたってですね、
うん、
何が必要なのかというと、
うん、
こうなんかこう、今までこう見ていた部分じゃないところから見る目線みたいな、ある意味はその個性という言葉があるかと思いますけども、もうなんかこう、いや、こう人とちょっとこう違った見方をするようなこう目線、
はい、
そういう目線が必要なのかななんてこう思いますけども、でその中で特にですね、
うん、
どんな方の目線がね、うん、これからね必要になっていくのかななんてちょっとこう考えると、
うんうん、どうですかね。
まあ人の世界はですね、まあ男と女しかいないわけですから、うん、でもほらちょうど戦争が終わって、戦争の前からずっと来まして、高度経済成長まで来まして、昭和の時代なんてなんとなくですね、もう男性がこうなおもう働きに行くもう戦士みたいなもんで、
うん、
女性の方がお家を守るみたいな、それでこう夫婦みたいなこう感じだったんじゃないですか。
ああ、その頃ね。
で、今言うと、うんうん、今の歌がその通り、関白宣言みたいな。
うんうんうんうん、
その上は亭主関白と。反対はなんていうか、かかあ殿下と、こういう、なんですけども、
はい、
それを言うと、まあ、うん、亭主関白っていう言葉がガーンと来るっていうことは、どうしてもね、男性の方がこう今までこう世の中をこう回してきたみたいな、そういうイメージがあるんでしょうけれども、
うん、
これからのその時代というのは、さっき言ったように、物作りじゃないですか。
うん、
物を作らないんだけども、例えばメンタルな部分でも何でもいいんですけども、私たちもある程度はサービスを受けるという、
はいはい、
ね、立場にあるときに、
うん、
一番サービスを受ける方の割合が多いのは、男か女かというと、女の人なんだと思うんです。女の人がサービスを受けた時のその感受性っていうのはですね、男の日ではないと思うんですね。だからその女性のその感覚、
うん、
みたいなものの中で、
うん、
その80人が見ている目線じゃなくてね、
はい、
20人とか1人2人がどっかの角度から見ているその目線のところにですね、
はい、
何か明日を掴むものがあるんじゃないかなと、こういう考えると、これからのそのなんていうかな、こう牽引役をするのはですね、もしかしたら女性なんじゃないかななんて思いながらですね、いるときにですね、
主様、はい、
今回うちのお母ちゃんがですね、
はい、
女性ですから、まさそうですね。
そうですね。
そうですね。だから、ちょっとね、女性の方の今までのその万難苦難をですね、ちょっと目の当たりに見ましてですね、これから、うん、活躍する時代がですね、
うん、
間もなくやってくるんじゃないかななんて。
もう、今もバリバリ活躍されてますから、うん、奥様も。
と言いながら、さっき言ったように、うん、まあ、それは、もう地域なんですけど、ほら、大きい意味で、例えば日本国なんていうと、はい、やっぱり他の国に比べると、その、女性がこうね、
うん、
前に出ていくっていう、その、感じというのは非常に薄いところが日本国だそうです。
まだまだなんですね。
ということはなんかこうバヤラッと言われてるようでございますので、ということはじゃあそこに足りないのがもしかしたらその女性の目線だとするのならば、これからますます活躍なさるのは間違いなく女性なんでしょう。女性というそこにキーワードがあるんだと思います。そこにプラス一つ最後にですね、違うんですけども、ね、ダイバーシティという言葉、ダイバーシティですかね、はい、そういう言葉を私勉強しました。
最近横文字使われますね、
小池百合子さんみたいですね、なんかね、なんかまやかすと横文字みたいな、は
い、いいえ、そんなことないです。お願いします。
多様性という言葉です。
多様性、
多様性の、もう価値観がもうこれだけもうネットがあって、もう価値観がですね、多種多様にわたっているというところも踏まえたところで、その多様はいいんですけども、その多様の中の一つ、まあ一切多なんて言いますけど、人の一つの方がで、一人の方でもいいんですけども、あるものを見たときにですね、人がもう考えないところがガツンと見た時のアイデアが、明日を生むのかもしれませんね。
素晴らしい。
そうすると、これがアメリカンドリームになるかもしれませんね。日本に住んでいながらみたいな。忘れてくれるな、俺の愛する女は。愛する女は生涯お前ただ一人。そんな和尚の独り言。
9月14日結婚30周年を迎えられるそうで、本当におめでとうございます。
ございました。今年はですね、残念ながらあの朝前の八幡様の、花火がなくなってしまいましたんでね。
今年はそうですね、
私のために花火は上がらないんですね、
そっか、9月14日ですもんね。毎年 ね、
いつも自分のために上がってるんだと思ってましたけども、それ違ったんですねみたいな。
いや、来年その分ね、より
そうですね、来年楽しみにしたいと思います。
はい、女性の視点をね、こう大事にすることで、日本にいながらアメリカンドリームをつかむことができるというね、そんな今ね、大きなお話をお聞きしました。
壮大な話でございましたね。
壮大でした。はい、ここまでのお話は横手市平賀町吉田にあります西方寺の斉藤大吾住職でした。お嬢様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。